お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ルナニューイヤーが今年は2月10日に始まりましたが、中国の文化で金は幸運、富、繁栄を表すと考えられています。パンデミックのシャットダウンからの経済の回復が遅れている中国で、それは多くの人が望むことでしょう。消費者の支出が減少しており、これは中国との外交関係が緩和する中、市場に再参入しようとしているオーストラリアにあるビジネスを含む世界中の多くのビジネスにとって課題となっています。旧正月の準備をしているアレックス・シューさんは、ロイヤルスターワインとして知られる自身のオーストラリア産ワインの輸出事業に竜が命を吹き込んでくれるよう望んでいます。
竜
はビジネスを成功させ、すべての人々に幸運をもたらすことができます。シューさんでした。シューさんは中国のオーストラリア産ワインに対する需要に基づいてビジネスを構築した数百人のオーストラリアの経営者のうちの一人です。しかし2020年に外交的緊張により、オーストラリアの生産者のほとんどが市場から締め出され、すべての状況が一変しました。中国では2020年から2022年の間、国産のワインの売り上げは 26% 減少しましたが、同じ期間に中国で販売されたオーストラリア産ワインは 78% の減少となりました。中国はオーストラリアからのワインの輸入に最大 218% の関税を課しました。12億ドルの輸出貿易がわずか800万ドルに縮小しました。世界的な供給過剰を背景としたブドウの価格の記録的な低下で、地域の生産者は依然としてこの影響を感じています。しかし中国が貿易の制限を再検討することになり、オーストラリアの生産者は将来に目を向けています。南オーストラリア州からワインを輸出した最初の生産者の名前を掲げる家族経営のワイナリー、ベック・ハーディー・ワインズの現在の世代の生産者は、一番に中国に戻るうちの一社でありたいと望んでいます。ベック・ハーディー・ワインズの販売とマーケティングのディレクター、リチャード・ドランさんです。
I think we'll have some initial, good initial.
私たちがあるだろうと考えている中国からの初めの需要に合う初回の出荷数はあると思いますが、2019年やそれ以前に出荷していたような量は全く計画していません。ドランさんはこのように述べました。しかし ANZ 銀行のグレーターチャイナのチーフエコノミストであるレーモンド・ヨン氏によると、中国の経済問題は新たな課題をもたらす可能性が高いということです。大きな規模での我々の抱える主な懸念はデフレーションの話です。中国が名目 GDP 成長率が実質 GDP 成長率を下回るのを見るのは初めてになるかもしれません。ヨン氏はこのように述べました。消費の急激な減少、また国産ヴィンテージへの需要の高まりも、オーストラリアの生産者に影響を与えることになりそうです。現在価格がますます購入決定の大きな要因となりつつあります。再びヨン氏です。もしオーストラリアや世界の他の国々からの輸入の赤ワインや白ワインが手頃な価格だと考えられれば、この景気の下降がさほど大きな影響を及ぼすことはないかもしれません。ヨン氏はこのように述べました。ベック・ハーディー・ワインズのドーランさんは、依然としてワイン市場について楽観的です。この機会がパンデミック前と同じくらいの大きさになるだろうと考えるのは愚かだと思いますが、広く見れば良い価格と品質の比率で適切な価格帯の市場での適切なブランドにはまだ機会があると思います。ドーランさんはこのように述べました。中国の関税の見直しは3月末までの予定です。以上、 SBS ニュースのピーター・ドハティとユセフ・サウディのリポートを SBS 日本語放送、上村由子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。